ヨハネによる福音書第8章の39節から44節。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今、あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは会員によって生まれたのではありません、私たちにはただ一人の父がいます、それは神です、と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら、私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころにしてはいない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときには、その本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。火曜日、九州学院のですね、教えているですね、この生徒たちにですね、期末テストを作ってやりまして、最初から70点は、何か書いたら70点あげるって言っておきまして、去年のですね、今年卒業した生徒はですね、何か書いたらですね、70点あげるって言ったら、びっしり書いたんですよね。今年の子はですね、2行とか3行とかっていうのが、この学年でだいぶ違うもんだなとですね。で、今年はちょっと一つ問題をですね、増やしまして、自分が信じているものとその理由っていうのを書かせたんですよね。それに面白かったです。自分自身を信じているっていう生徒たちは結構多いんですよね。自分自身で親って書いた人もいますけど、多いのはですね、監督とかコーチとかですね、適切なアドバイスをくれるからとか、多分そうだろうなと思ってですね。で、一人だけですね、舘野先生って書いているのがいて、100点あげようかなと思ってですね、はい、先生は面白いことを言うからって書いて、それもいいなと思ってですね。で、で、何を恐れてますかみたいな質問をしたときにですね、やっぱり孤独って書いたのがやっぱ一番多かったですね。人から無視されること、一人ぼっちになること、そういうのがですね、やっぱ一番怖いっていうのが、結構多かったですね。それ一生懸命今分析してるんですけど、ただ一人ですね、何を信じてますかっていうので、一人だけですね、面白い回答した子がいました。で、何て書いてあったかっていうと、タイムマシンって書いてあったんですね。自分はいつかタイムマシンができると信じているって。面白いですけど、聞いてる質問とですね、書かなきゃいけない回答っていうのを、どう思ったんだろうな、たまにそういう子がいるんだろうなと思って、やっぱりそのずれてんだろうなと、違うけど、でもいいなと思いながらですね、回答用紙で、いつかタイムマシンが発明されるといいねって書いて返そうかなと思ってですね、思っております。ヨハネによる福音書はですね、イエス様とユダヤ人との長い論争がですね、書かれてありますが、しかし最後までですね、噛み合わないんですね。なぜか噛み合いません。イエス様の言われていることをですね、多分聞いているユダヤ人たちが理解できないというのか、むしろその御言葉を受け入れることができないとか、信じることができないとか、そういうことがやっぱり問題なんだろうなと思います。初めから出発が違う、神様を父としているならば、イエス様の言うことが分かるはずだとイエス様はおっしゃうし、分からないのは悪魔の子だからだと言われている。実はその本性の方が問題だ。原点はどこにあるかっていうと、最初からずれているあなたたちの考えだというのが、多分今日の話ではないかなというふうにも思うのです。ネットニュースで昔読んだんですけど、しちゃいけないことを30人学級で教えますっていうような、タイトルがあったんですね。で、これは学校の話でですね、何の学校かっていうと、警察学校の話ですね。 警察学校で30人学級にしてしちゃいけないことを教えますという、ちょっと興味があったのでですね、読んでみたらですね、内容はこういう内容なんですね。警察官の不祥事があまりにも多いとですね。で、この問題はですね、どこにあるかっていうと、警察学校の一クラスの人数が40人だからだと。だからこれを30人に減らしてですね、一人一人を丁寧にですね、指導すればそういう不祥事がなくなると。なんか違うんだろうなと思いながら読んでました。で、倫理面できめ細やかな指導をして落ちこぼれが出るのを防ぎたいというので、40人から30人の学級に減らすのだですね。で、まあ、20代の警察官がですね、まあ、被害者宅のですね、下着を盗んだり、わいせつのすごい多いんですよね。目的で同僚の家に忍び込んだりする事件が相次いで出されたのでですね、まあ、そういうことを考えて、問題はどこにあるかっていうと、警察学校の人数の多さだと思って、その人数を減らすんだ。読んでてですね、非常になんか違うだろうなとですね、むしろですね、減らしたからですね、それが起こらないってわけではなくしてですね、もともとその人が生きてきた人生における教育であるとか、しつけであるとか、そういう本質にあるんじゃないかなと。そこを正さなかったらですね、その問題はなくならないんだろうなと。だからといって教育の必要はないとは言いませんけども、しかし見ているところが何か違うんじゃないかな。こうやってやっぱり人間の社会っていうのはいつも噛み合っていかないんだろうなと思いながら、その記事を読んでいました。今日イエス様がですね、私たちの罪はどこから来るかって、やっぱり本性からだっていうふうに言われています。そこに御言葉を信じる信仰が与えられて、罪許されて生きる恵み、それがその人を変えていくのだということなのでしょう。イエス様をですね、信じ、そしてその御言葉に生きるということが、私たちを根本から変えていくことができるという、そのことを今日教えられているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人があなたの御言葉から私たちと人生を始めることができるように導いてください。人間の思いで食い違うことなく、イエス様が私たちを導いてくださるその道に従って、私たちが生きることができるように励ましてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守り導いてください。病床にある方々、悩みに直面している方々には、イエス様が寄り添っていただき、御言葉によって守り導いてくださいますように。今日与えられた命を心から感謝し、どうか私たちが今日なすべき働きの上に、聖霊の豊かな祝福と力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。